はい、ルカによる福音書の24章です。ルカによる福音書の24章です。福音書のクライマックスで、この私たちの主イエス様の復活を見ていくことになります。いかがでしょうね。福音書をこれまでね、マタイ、マルコ、そして、ルカと、見ていきますけれども、同じイエス様の生涯ですけれども、それぞれの著者のですね、この伝えたいメッセージがあるんですよね。でそれで、例えばルカであればティオフィロという人に、書いたものなんですよね。すべてのことを初めから綿密に調べていて、すでにお受けになった教えが確かであることをよく分かっていただきたいと思うと、このように出だしで書いてですね、綿密に調べて、そうなんだと、いうことで、ルカの執筆がですね、この綿密さを伺い知れる内容となっていますけれども、で、このルカが伝えたいのがですね、この24章でね、他の箇所もその他のルカと、マタイとマルコもそうだったんですが、けれどもルカが強調しているのは、キリストの苦しみは確かに間違いなく聖書の通りであったんだということなんですね。キリストの苦しみは間違いなく聖書の言っていた通りなんだということなんです。でこれが本当に私たちキリスト者の信仰のですね、根幹でもあって、同時に何ていうのかな、普通の自然の考えのと合わない宗教というか信仰なんですよね。普通うまくいくようになるために信じるじゃないですか。そうでしょ、うまくいくために信じるんですよ普通は。でこのキリスト教が描いている世界というのは、聖書の世界というのは、うまくいかないところに神のご計画があるという逆説なんですね。で現実はどっちですか。うまくいかない方が圧倒的に多いんですよ。しかしうまくいかないというのは、逆に言うと自分はコントロールできない、神がコントロールしているんだということであり、私たちが読むですねことは本当に人が思いつかないこと、この考えもつけない、見たこともないもの、それを神はご自分の愛するものに用意されたと、第一コリントの2章だったかなに書いてある通りなんですね。これも間違いなくこのキリストの苦しみは聖書の通りであったということですね。では一節をご覧ください。ですか、週の初めの日の明け方早く、彼女たちは準備しておいた香料を持って墓に来た。見ると石が墓から脇に転がされていた。そこで中に入ると主イエスの体は見当たらなかったとあります。いつもお話してますけれども、この24章とか章とかこの節の区切りというのは、ずっと後にこの開きやすいように、印象しやすいように付け足したものであって、もともとはないんですね。なのでここから新しい話が始まっているのではなく、もうそのまま続いています。なので55節から読んでみると、イエスと共にガリラヤから来ていた女たちはヨセフの後についていき、墓とイエスの体が納められている様子を見届けた。それから戻って香料と香油を用意した。そして安息日には戒めに従って休んだということで、女がそれで週の初めの日に夜明けに来たんだという話につながるわけなんです。安息日には働いてはいけないので、香料と香油まで、香料までは買ったんですけれども、そこで終わったんです。それ以上動けなかった。で安息日が終わるのは土曜日の、夜からです。土曜日は安息日じゃないです。夜から新しい日が始まります。ユダヤ人の中では日没から新しい日が始まりますから、けれども夜に墓に行くことは真っ暗でできませんから、日が出てこの光が、この与えられ始めた時に彼女たちは動き始めたわけなんです。3日目の話ですね。で 彼女たちこそがイエス様が確かに死なれたということ、葬られたということの証人だったんです。これものすごく大事なんですね。マタイによる福音書によりますと、弟子たちが、この、取ってったんだとか、そういう噂をですね、流されていくようになっていくんですけれども、確かに葬られたという、この、証拠が、証人がいて、しかも今度は蘇ったという最初の目撃者にもなっていくことになるんです。で、ここで見るとっていうのがこの2節にありますけれども、こうやって注意を寄せていますね。確かに石は閉じられていた、封じられていたはずなんです。で、これ簡単に開けられないんですよ。今ここに姉妹の方々がいてですね、相当なボディービルか何かやっている、この重量挙げをやっているような女性でない限り無理です。てか男でも3人ぐらいいないとダメですですね。そのぐらい非常に重いものが脇に転がされていたわけなんです。その姿を見た時の女性たちの反応が4節以降に書いてあります。そのため途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た人が2人近くに来た。彼女たちは恐ろしくなって地面に顔を伏せた。するとその人たちはこう言った、あなた方はこうして生きている方を死人の中に探すのですか？ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえると言われたでしょう。彼女たちはイエスの言葉を思い出したと。彼女たちはイエス様の体がないという事実を見て、ここでもうはっきりと確認したわけなんですが、その事実に対して反応は4節、途方に暮れていたんです。なければいけないものがないんですね。なければいけないものがないんです。で、私たちはここから非常に大きな教訓を学びます。それは、私たちの肉眼で見る事実というのは信仰の目で見なければ意味がないということなんです。遺体がないということは誰かが取っていったとか何なのか、でも石が転がしているからもうこれも考えにくい。こうであるはずだというものの中で人は生きています。だから思い込みというか、自分の考えていることによって生きているんです。なのでイエスは死んだんだから遺体はそこにあるって思っていたんですよね。いいですか。何かがある状況、この目に見える状況があって、それは事実なんですけれども、主の言葉がなければ真実は分からないんです。よみがえられたからないんですよ。でもよみがえられたって思ってないから途方に暮れてるんですよ。死んでるはずなのにと。で、神からの指針を見つかりが持ってきたんですけどね、このまばゆいばかりの衣を着た人が2人とありますけれども、天使というのは興味深いですね。その活動はイエス様が、これマリアが身ごもったイエス様を、その時にガブリエルがやってきて、この御降誕の時に見つかりが 活躍しましたが、今ここでは復活の時に御使いもまた再びやってきたわけなんです。神の介入が今あるんです。神が強く介入されて、そうですよ、受肉もそうでしょ。神が肉体を取るっていうのもすごい神の介入でしょ。そして死んだのによみがえるっていうのもものすごい介入です。でそこに御使いが仕えて、神に仕えているわけなんですよね。で2人いるっていうのは証人ですね。だから立法の中には2人3人の証人がいて事実と確認されるということが書いてありますので、この確かによみがえったんだということをこの2人が伝えに来ているわけなんです。で彼らが言ってるのが、あなた方はどうして死んでいる方を死人の中に探すのですか。これとても皮肉ですね。彼女たちはですね、まあ、女性の方々は分かるかもしれませんね。この非常に具体的ですよね。こう使えるときに、使えるときに、この理屈抜きで、まあ、例えば皿を洗うであるとか、ゴミを出すであるとか、そういうことを行っていき、イエス様と弟子たちに、この女たちは、何かがあれば使えていました。例えば食事を作るであるとか、いろいろあったでしょう。洗濯もしたかもしれません、彼女たちは。そして同じようにして、同じ営みで遺体をに香料を塗ると。これはもう本当に当時、この臭さを取るために、このどんどん腐敗してくるじゃないですか、その遺体をですね、ご遺体をこの、臭さを取るためにする普通の過程であります。で仕えていた。ところがこの御使いたちは「そんな人いないよ、もう」ってこう言ってるわけですよ。そんな人いないよって、すぐに生きているのに、なんで死んだ方に仕えようとしているんだと。でここから私たちが大きな教訓を学びます。私たちが信仰を持って主がいるんだということ、このことを見失ってしまうとですね、クリスチャンとして神様に仕えていると思っているところが、実は見当外れなことをしていってしまうこともあるわけなんです。ここにはおられないという復活のこの事実の核心部分をですね、この端的な言葉で言っています。イエス様が葬られた墓と言われているものがエルサレムには2箇所あります。主にどちらも来年3月の聖地旅行で訪問します。一つは聖墳墓教会、墳墓分かりますよね、聖墳墓教会と言います。それが伝統的なところであって、そこからですね1キロぐらい北に歩きますと、園の墓というのもあるんです。これずっと後に、ここではないかというゴードンという人がですね、イギリスの軍人であるゴードンという人がここではないかということで、所有した、購入したんですね。でそこにゴルゴダというサレ神戸ですね、このドクロの形をした岩みたいなところがあって、あと墓があって、そしてそこにブドウ園があったであろう貯水槽もあってですね、ここではないかと言っているところがあります。で聖墳墓教会はもうそこの墓のところは並ばないと入ることはできない、いろんな教派の人たちがいるので人気スポットなんですね。で園の墓はですね、そこも人気があるんですけれども、簡単に入れます。入ってですね、ないんですよ遺体は。で標識がついてます。ここにはいません、蘇りましたって。どう言ったんだろうとかって私たち思いましたよね。 いや本当にこれが私クリスチャンになってから間もなくして、行ってきた人から見せてもらったんですよね。それもちろんイエスも蘇ったと私信じてましたよ。けれども実際の墓にいないんすよ。いないんですよ。じゃあどこにいたの？今生きてるんですよ。アーメンでしょ、ね、で私の、まあ、尊敬する牧師がですね、まだソ連が崩壊していない時に観光に行ったんですね。で、1時間2時間分かんないけども行列で、この並んでいる観光地があります。レーニン廟です。レーニンの墓です。レーニンは今でもあの写真で見るような形をしています。化学薬物でホルマリン漬けじゃなくて、なんだろう、そのまま腐敗しないでいるんですよ。それを見るために待ってんですよ。でガイドさんに言ったんですね、牧師さんが。え、なんで待ってんのって言うと、ほらもうここが一番ハイライトですよとか、なんて死んでるんでしょもうってちょっと待ってください、それは当たり前じゃないですか。いや死んでる人魅力ないよなって、僕のね好きなリーダーは死んでないんだけど生き返ったんだけどって話したんですね。でその場で伝道したらしいですけどね、信じた、その場でガイドさん信じたらしいですけども、生き返ったんですよ。墓行ってもないんですよ。そして確かに十字架につけられる、3日目によみがえるって言ったじゃないですか、あなた方がガリラヤにいた時に、ってこういうふうに2人の人が言っているわけですけれども、事実ガリラヤにいた時からですね、イエス様は明確にご自身が十字架につけられ、あそこでほらピリポカイサリアの時からですね、あの時からも言い始めて、それでもこのたびたびこう言ってって、女性たちにもそれを伝えていったわけなんですね。でイエス様の方はですか、言われた通り普通に行ったんです。問題はイエス様が思いを変えたのではなくて、彼らの方が勝手に思い込んでいったわけなんですね。3日目によみがえるって言ったら3日目によみがえるんですよ。なんだけれども途方に暮れてしまったのは、死んだのは死んだと、それで終わりなんだと思っていたからなんです。私たちの絶えざる挑戦、チャレンジです。それは神の御心よりも自分の思い込みや考えが強くなってって、それで神様、イエス様とのまあ何て言うのかな、この、こう思いと離れてってしまう。でこれの処方箋は、これの解決法は思い起こすということです。イエスの言われた言葉をこれ見てください。思い起こしたと書いてます。思い起こしたんです。これが生きているイエス様と皆さんが信仰生活を歩んでいく上で、この出会う接点になるんですよ。御言葉を思い起こす。で、この御言葉を思い起こすというのも、自分で一生懸命暗記するという、そういうもの以上のものです。聖霊がしてくださいます。ヨハネの14章の26節で、しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいますと。このちょうどこの時にあれっていう時に、神の言葉を思い起こさせてくださって、聖霊がそこで生けるイエス様と波長があって、でイエス様が生きておられることを知ることができるわけなんです。そして9節です。そして墓から戻って11人と他の人たち全員にこれらのことをすべて報告した。それはマグダラのマリア、ヨハンナ、ヤコブの母マリア、そして彼女たちと共にいた他の女たちであった。彼女たちはこれらのことを人たちに話したが、この話はたわごとのように思えたので、人たちは彼女たちを信じなかった。しかしペテロは立ち上がり、 いいねペテロね、走って墓に行った。ペテロらしいね。そしてかがんで覗き込むと、かがんでって言ってますから、かなり低いです。ですね、ちっちゃいの多いですね。子供ぐらいだったら去っていけますけれども、大人は相当かがまないとダメですね。で、雨布だけが見えた。それでこの出来事に驚きながら自分のところに帰った。女たちが人たちに報告をしています。具体名も挙げてもマグダラのマリア、彼女が本当に第一の目撃者中の第一ですね。このヨハネの福音書を読むとそれがはっきり分かりますけれども、で他にも女たちがいて、女たちのこの言葉をたわごとのように思えたと、気がおかしくなったように思ってしまったんですね。ここでおそらくはちょっと別紙があったかもしれませんね。女による証言は確証が得られないっていう、こう当時の文化っていうんですか、男尊女卑的な文化があったかもしれませんが、しかしルカはですね、ずっとこの福音書で、一貫して男だけではなくて女もですね、イエス様は、このご自分の働きのために用いられることが分かります。でとはいってもですね、彼らの、ね、気持ちを思い測るとね、私もねそこにいたらそうなってたなと思います。あまりにも失望していて、落胆していて、もう信じることが怖くなっていて、信じたら傷ついちゃうんじゃないかなって思って、でおまけに女たちでしょ、ちょっと変になっちゃったかなって、いろんな大きな過酷な出来事があったからちょっとおかしくなっちゃったかなってね、思ってもおかしくない。でもね、このペテロすごいと思いません？あのペテロ、直情的な、すぐ行動に移す。しかもサタンによってふるいがかけられるって言われてたんですよ。でもイエス様が取りなして信仰がなくならないようにって言って、やっぱなくなってなかったね。そのまま行ったんですよ。それを聞いて、確かに遺体がない、体がないことにを確認しました。でこのペテロが女たちの次にイエス様と出会う人になります。で次の話がこの午前中に話したエマオの村に行く2人の弟子たちでありますね。女たちは主の語られた言葉を思い起こしました。主がよみがえられたことをそれで知りましたが、このエマオの行く弟子たち、また他の人たちには聖書全体からの解き明かしが必要だったんですね。女たちには具体的にイエス様が言われた3日目によみがえるということを彼女たちは思い起こして、それで確かにイエス様はよみがえったんだっていう確認が与えられたんですけど、彼らはですね、もっともっと神の国を求め、神の国の良き知らせ、神の国の王であるキリストを求めていて、それについて求めていたところが総崩れになってしまって、彼らの考えていたことが、ところがイエス様が聖書の福音、モーセから、つまり創世記からですね、ずっとこう話していくことによって、ザーッとこの下の部分ですよね、この土台になるところをザーッと見てあげていくことによって、彼らの信仰がね回復していくんですよ。そしてまたイエス様の、生きているイエス様に出会っていくんです。基本的に同じですよね、イエス様の言葉であって、でも彼らの場合は聖書全体の、神のご計画の全体を見せていただくことによって、聞かせていただくことによって回復するわけなんですね。ところで13節、ちょうどこの日、弟子たちのうちの2人がエルサレムから60スタディオン、1スタディオンが185メートルですね。1スタディオンが。で、60が大体11キロです。で、60スタディオン余り離れたエマオという村に向かっていた。だって西側にありますね、このエルサレムから。キルアテエリアムじゃないかとも言われてますけれども、ちょっとここは定かではないんですが、で、向かっていた。で、彼らはこれらの出来事全てについて話し合っていたと。ものすごい、もう、そればっかり考えていたんです。興味があったし関心があったっていう以上ですね、もうね。けれどもがっかりしてるんです。話し合ったり論じ合ったりしているところにイエスご自身が近づいて彼らと共に歩き始められた。ここを読むとですね、僕ドキッとするんですね。私の妻とね、しょっちゅうね、こういろんなこと話し合って論じ合ってね、これはこういうことだよな、ああいうことだよな、こういうことだよな、ああいうことだよなって、 そんな感じで話し合ってたんじゃないかなと思うんですね。で、そこにイエス様近づいてくるんですよ。イエス様ユニークな方ですね。おもろくないですか。イエス様って人に教えられる時ってその人たちに合わせて寄り添って、こう彼らが信仰が育つようにですね、いろんなユニークな方法でこう教えていかれますね。ここではこの聞いていくっていう方法を取ったんですよ。しかし2人の目は遮られていてイエスであることが分からなかった。ここですね、大事なのが遮られていたというのは、単なる目が肉眼が見えなかったっていうでは確認できなかったっていうこと以上のことです。イエス様のお姿についてマルコの16章の12節にはこう書いてます。よく聞いてくださいね。それから彼らのうちの2人が徒歩で田舎に向かっていた時、イエスは別の姿でご自分を表された。別の姿で表されたってあるので、この十字架につけられるまでのイエス様のお姿とはちょっと違っていたわけなんですね。だから風貌が、少しこの違うものだったっていう意味で目が遮られていたっていうのもあるはあると思うんですが、もっと深い霊的なものですね。でこの遮るっていう言葉は支配されるとか力で押し込められるっていう意味があります。つまりこう霊的にこの見えなくさせられているっていう感じですね。で事実第2コリントの4章の4節に、彼らの場合はこの世の神が信じない者たちの思いを暗くし、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのですってあるんです。非常に霊的なものであることを皆さん知ってください。イエス様の栄光を見るということは非常に霊的なんです。本当ですよ。これそして私たちの知り合いでも、死ぬ間際の時にイエス様を信じましたって言っておられた方がですね、この元気になったらもう全然信じないんですよ。でずっと2時間ぐらい伝道してました。私一生懸命ちょこっとだけ動いた瞬間があったんです。だけどまた元に戻っちゃった。知的じゃないんですよ、イエス様信じるって。こう知的な言葉でね話してるじゃないですか。私も今話してますけれども、それ以上のものなんですね。でこれが遮るっていう力があって、でそれで彼らは見えなくなってしまっていたんですね。で17節、イエスは彼らに言われた。歩きながら語り合っているその話は何のことですか。すると2人は暗い顔をして立ち止まった。ね、この彼らの今の状況がよくわかります。もう落胆し失意の中にいたということです。そしてその一人クレオパという人がイエスに答えた。エルサレムに滞在していながら近頃そこで起こったことをあなただけがご存じないのですか。イエスがどんなことですかと言われると、このイエス様面白いですよね。これどんどん聞いていくんですよ、ね、で2人は答えた。ナザレ人イエス様のことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。預言者だったと。言葉にも行いにも力がある。そうですよね。ガリラヤにおけるイエス様の働きは力がありました。悪霊を追い出しました。病人を治されて罪が許されたと宣言し、そしてあまりにも弱い人と共にいるので、あまりにも社会から阻害されている罪深い人と一緒にいるので、この非難までされました。ユニークな方でした。5000人にパンを与えられました。言葉にも行いにも力のある預言者だったと。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちはですね、ユダヤ人のねこの指導者たちですよ、この方を死刑にするために引き渡して十字架につけてしまいました。 私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていましたと。全部過去形です。こういう方だった。実際そればかりではありません。そのことがあってから3日目になりますが、仲間の女たちの何人かが私たちを驚かせました。彼女たちは朝早く墓に行きましたが、イエス様の体が見当たらず戻ってきました。そして自分たちは御使いたちの幻を見た、彼らはイエス様が生きておられると告げたと言うのですと。それで仲間の何人かが、このペテロもそうですね、あとヨハネ、ヨハネの福音書見て、ヨハネもそうだったんですが、墓に見に行ったのですが、まさしく彼女たちの言った通りで、あの方は見当たりませんでしたと。これほどまでに見えなくなってしまったんです。ね、さっきはね、あなたエルサレムにいたのに、なんで怒ってたこと知らない、ナザレ人のイエスのこと知らなかったのって、これなんて言うんですか、潜りってことか、自分だけ知らないっていうのね。だけど今これは自分だけが復活したって気づいてない逆なんですよね。だから人はですね、事実は見ているかもしれませんけれども、真実を見ているかどうかはまた別問題なんです。真実というのはあくまでも神の言葉によるものなんです。そしてイエス様は彼らの信仰と希望を回復させるためにじっくりとこれから聖書全体から語られます。そこでイエスは彼らに言われた。ああ愚か者たち、心が鈍くて、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち、キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずではだったのではありませんか。それからイエスはモーセやすべての預言者たちから始めて、ご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされたということですね。愚かな者たちというところから始まってますけど、私たちが愚かとかですね、頭がいいっていう言葉を使うときどうですか、ね、皆さんと交わっててね、僕ちょっと気になることがあるんです、ね、私頭が悪いからってこういう言葉を使うときあるね。でもそれは一般的な頭が悪いっていう言葉を使ってますけど、聖書的に頭が悪い、愚かっていうのは信じないことなんです。わかりますか。頭がいいのは信じることなんです、ね、だからギリシャ語やヘブライ語を精通しているような聖書学者でも愚かな人多いんですよ。その違いは信じてるか信じていないかなんです。ですね。で、ここでのポイントは、午前中もお話しました。主の言われた、聖書に書かれてくるのは、すべてを信じて受け入れるところにあるのが、これが知恵なんです。すべてなんです。そうすると、見えるものが、見えるべきものが見えてくるんです。これ今すごい大事な話をしてます。多くの人は私信じてますって言うんです。これは統計ですけども、911、アメリカでの、米同時多発テロですね。その前と後っていうのが不思議で、クリスチャンという数は変わっていないと、あるいは増えているかもしれない。じゃあ聖書を信じてますか、神の言葉とっていうのが、減ってるんですね。じゃあ減ってる分のクリスチャンだって言ってる人たちってどうなってんの、聖書を信じないクリスチャンってなっちゃうんだよ。全てを信じてるか信じていないかなんです。弟子たちの問題、当時のいわゆるユダヤ教と言われている中で信じられていた彼らの問題というのが、全てを信じていなかったっていうところにあったんです。それが何でもね、全然責めらんない。当時私がそうだったらもう絶対にそのカテゴリーの中にいたと思いますけれども、どういうふうにやったかって言ったら、栄光と力をまとってメシアは来られて、来られるんだっていうことです。そして彼らはバビロン捕囚の時からもうずっと異邦人の支配の中にいたんです。帰還したといってもペルシャの支配の中なんです。だからネヘミヤ記見ると、私たちは奴隷の身ですっていうふうに告白しています。 そしてようやくハスモン朝というですね、独立したかに見えたけれども、ギリシャ、あ、まだその前だ、その後だ、ギリシャがですね、今度は支配し始めて、そして迫害を始めて、アンティオコス・エピファンスという人がですね、迫害を始めました。そしてですね、今度ですね、ちょっと息つく間もない時にローマが今度どんどん強くなってたんですよ。でローマが今度攻めてって、もうローマ強権ですよ、圧政ですよ。でそれがもう4、あの聖書のマラキが出て終わってから400年の間そうだったんです。似てるんで、面白いんで聖書って。アブラハム、イサク、ヤコブがいなくなってから400年経ってモーセが出てきたんですよ。400年っていうブランクがあるんですよ。そして終わってからですね、今度はヨシュアたちが1400年ぐらいにこのエルサレムに、エルサレムじゃなくてイスラエルの中にこの入ってって、約束の地が与えられてから獅子の時代っていうのは400年ぐらいなんですよ。不思議ですね。400年ぐらい経ったらですね、あれですよ、もうちょっと変わっててもおかしくない、信仰の、あの、あり方が。いくら信じてるっつってもこれだけ続いてたら、とっとと異邦人の支配を終わらせてほしいって願いますよ。私たちの独立した国を欲しいって思いますよ。そうでしょ、日本だってそうでしょ。だって北方領土が戻ってきてほしいとかって思うし、沖縄戻ってきたけどもさ、ね、ちょっとしたこの島であってもそういう願うじゃないですか。彼らは祖国がないっていうか、その独立した国がないんですよ。でそういうふうに思ってたら、これ聖書の中でそういうたくさんも膨大に栄光の主がやってきて彼らを首輝から解き放つっていうのがあったんですよ。それをもう信じきってたんです。だからパリサイ派も反政府的だったし、でも彼らは行動に移さない。熱心党がね、武器持ったんですよ。熱心党は武器持ったの。だからそういう人たちが十字架につけられてるんですよ、反逆罪 でそういうふうになっていました。ところがね、よく見ればキリストは苦しみを受けるんです。でこれが冒頭でお話しましたように、なかなか信じられないんだよ。キリストはスーパーマンであってほしいんですよ。負けない。そうじゃない、映画作って負ける人リーダーにできる、負ける人憧れる、かっこいいって言ったらやっぱり何でもやっても勝っちゃう人じゃない。僕北斗の拳好きだよ。なんだっけ、あのケンシロウ、負けたことねえじゃん彼。だから私たちの DNA というか根っこにこうか、いつも勝っていく人っていうふうに思ってるわけですよ。なのにね、ローマの十字架につけられるんですよ。そんなの信じられないっすよ。けれども聖書のすべて、預言者のすべてを信じるならば、午前中お話したように、もう最初から犠牲の地があったんですよ。最初から苦しみがあったんですよ。で午前中にお話しなかったんですけども、神によって用いられた人の中に興味深い人たちがたくさんいます。ヨセフ、最初に兄に捨てられた、売られたんです。ところがそれが神のご計画だったんですよ。家族全体を救うためでしょう。まさにイエス様じゃないですか。それも神のご計画。人の悪、悪って言ったらもう悪、善は善、悪は善を打たなきゃ、善は悪をやっつけなきゃいけないっていうのが、まあ僕たちの普通の考えなんだけど、神の考えはこの悪をね、どんどんやらせて、やらせるっていうか、この許し、もうそのやってって、そして全部そのそれをご自分が犠牲を払うことによって、こっちに持っていったものをこの家計かけようとしてるとしますよ。今ね、あっちに持っていかれたものをもう全部それ想定済みで、計算済みで全部ガッサリ持っていっちゃうんですよ、こうやって自分の方に。でそれだった。でヨセフは今度2度目 に兄たちに会う時に、兄たちがひれ伏し拝んでたんです。そしてエジプトの王の下、総理大臣だったんですよ。これモーセ見ましょう。モーセだって苦しみました。40歳の時に全然認められなかった。かっこ悪いよねモーセ。宮廷にいたんだよ、宮廷。超すごいじゃん。そしたらイスラエル人助けられると思うじゃない。 パロの養子になってんだから、ファラオの。そしたら一人も助けられないんで、むしろなんかイスラエル人からなんか難癖つけられてさ、逃げて、超惨め、失敗者、挫折者ですよ。で40年後にじいちゃんになってから呼ばれるんだよね。じいちゃんになってからどうやって助けられんのって。ところがその残りの40年間がすごかった。で2度目に行った時には彼らはモーセをリーダーだと認めました。似てません？ヨセフと。ダビデは油注がれました。油注がれたんです。その時王様になりました？なってないんですよ。サウルが王様なんですよ。その油注がれた本当に神から選ばれた王様であるはずのダビデが殺されていくんですよ。殺されかけていくんですよ。逃げてるんですよ。似てません？イエス様バプテスマ受けられてから悪魔に誘惑受けて苦しみの中を通っていくんですよ。でその苦しみの中を通って書いたのが詩篇で、詩篇の中にワンサワンサワンサと苦しみの中のキリストがどんどん出てくるんですよ、予言が。でダビデが今度は王様になる。だから一度目は拒まれて拒否されて苦しみを受けて、二度目に現れた時に受けられる。イエス様が苦しみを受けた後に栄光に入るんです。そして再び戻ってこられて王となられる、再臨の王なんですよ。もうこうやって話すだけでもうこれ今日みんな、寝る準備しなきゃいけないぐらいの、宿泊しなきゃいけないぐらい長いよ。でも多分イエス様そこまで話してないから、多分まとめてね 2,3 時間、2時間もかかったかな、分かんないけども話し続けなんですよ、イエス様が。で神様のご計画を知るときっていうのは、ごめんなさい、聖書が初めから終わりまでこの明らかにされていくことによってキリストを信仰の目で見ていくことが養われます。恵みによって成長するんです。これがパウロがエペソからの長老たちにこう言ったんです。使徒の20章の27節です。私は神のご計画のすべてを余すところなくあなた方に知らせたからです。余すところなく全てを伝えたと。そしてこれネヘミヤ記にあるんですけども、8章の8節にエズラとか律法の学者がね、神の御教えの書を読み、その意味を明快に示したので民は読まれたことを理解したってあります。人は手っ取り早く回答が欲しいです。しばしば聖書は全体ではこういうこと話してるんだよって簡単にまとめていくものって多いじゃないですか。これね、僕ね否定してません。これビデオがあってもね、これ動画でね、なんだっけ、1時間で旧約聖書全体を知る方法、知るなんかビデオとかねありますよ。で今流行ってんですよ、このストーリーテリングっていうのが。全体でこういうことを結局は言ってるんだって言ってやってんですよ。でもですね、妙に確信だけを持たせていくんですけど、知識は高ぶる、知識が与えられて高ぶっていくかもしれないけども、愛によって徳は高まるとは限らない。悩む必要がある。一緒に歩む必要がある。ヨセフどれだけ悩みましたか、あの牢の中で、あとはあのポティファルの中に一緒にいた中で、どれだけ兄との関係で悩みましたか。私たちで悩む必要がある。一つ一つ見ていく必要がある。神様のご計画を知っていく必要がある。その時は知識じゃなくて自分も生活の中で悩みながら、そして一つ一つ解き明かされていく、この神様のご計画の中にいて恵みによって成長するんですね。でそんなこと言ってる間に28節、彼らは目的の村の近くに来たが、イエスはもっと先まで行きそうな様子であった。彼らが一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日もすでに傾いてますと言って強く勧めたので、イエスは彼らと共に泊まるため中に入られた。ここに情熱があるの分かりますよね。無理やりこうやって強く勧めてるんですよ。 あの リュディアって言いましたでしょ、あのほら紫商人 あのピリピのね。で私があの、ね、この信仰のあるものだと思う、神を敬っていると思うようになったらばこれ止まってくださいってこう仲間強引じゃないですか。日本遠慮文化あるからちょっと考えられないですけど、あの選択肢与えないぐらいね、こうなんかこうやるときあるんですよ。私も選挙地でこの説教するとですね、文句言われたことあるの。短いって説教が、もっと話させられるんだよ。でこうやってイエス様引き出してくださった、彼らに情熱をね与えてってね、でこっちの方からで止まるっていうのはすごい大事な言葉で、これからヨハネをね次学びますが、メノウっていうのはとどまるっていうのは宿泊するとも訳されるんです。で一緒にいる、とどまる、宿泊するっていうことで、そこにある親密な関係なんですね。次見てください。そして彼らと食卓に着くと、イエスはパンを取って神を褒めたたえ、裂いて彼らに渡された。なんかこれ聞いたことないですか。例えば5000人の給食ね、神を褒めたたえて感謝して裂いてですよ。もうこれ何度も見てるんですよ、彼ら何度も見てるわけだから。手振りとかさ、なんかそのイエス様のやり方とかさ、あの別の姿にはなっていたけども、もう分かるし、あとはもしかしたらこの手の手、あの釘の跡ね、あったか、あのそれはあるんで、確実にあるんですよ、それはね。でそれが気づいた、ということが、あると思うんですね。でそのパン先の時が一番親しい時に、それでイエス様だと気づいたんです。これからあのもうちょっとしたらですね、生産に預かります。イエス様 との食事、これが一番こうイエス様生きているって、まあ、分かる、まあ、一番かどうかではないけれども、あの大きなね時になります、あのチャンスになります。二人は直ちに立ち上がりエルサレムに戻った。すると11人とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモンに姿を現されたと話していた。そこで2人も道中で起こったことや、パンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話したと。エルサレム戻りましたよ。エルサレムから離れた彼らがエルサレムに戻ったんです。もうこれは彼らの心そのものを表している。主の情熱がなくなっていったところから情熱を取り戻して戻ってきたんです。そしてイザヤ書には書いてますね、シオンに対して良き知らせを伝えなさいと書いてあります。シオンというのはエルサレムのことです。ここから良き知らせ、福音が伝わっていく、ここに良き知らせが始まるんだということがイザヤ書の40章に予言されています。で戻っていって、そしてついに人たち全員に主が真ん中に現れてくださいます。そして人たちにも同じようにして聖書全体を取り上げて彼らの心を開かれていきます。これらのことを話していると、36節、イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。真ん中に何度となくイエス様は現れました。それだけ必要だね。必要でしょう。一度言っただけでもね、信じられないよ普通。一度現れただけでも、あ気のせいだったかなって、これ記憶ってさ騙すじゃない私たちを。いくら強烈に経験しても、いやあれは気のせいだったかもしれないなってねなりますよね。でイエス様はね、もう弟子たちに何度となく現れてくださった。こういう段階を経てね、私なんかね、もうあれ教えたのになんでまだ分かんないのとか、ね、思ったり。イエス様はそういう短気な方じゃなかった。何度も何度も現れて、本当に彼らの、を優しくね、信仰を立て上げていくわけでしょう。そして真ん中に現れて平安があるようにと。あ、さっき言うの忘れましたけれども、主は本当に主は蘇って、これシモンにもね姿を現した。だから段階経てるっていうのはそういう意味ですね。これ女たちに現れて、あとペテロにも現れてっていうふうにね、このしてって、そして今人たちの真ん中に現れたわけなんです。で最初に言われた言葉が平安なんですよ。シャローム。イエス様の福音は平安の福音です。平和の福音です。 どれだけ慰められたことでしょうか。彼らは怯えていたと思います。ユダヤ人を恐れていたとヨハネの福音書に書いてありました。書いてあります。また自分たちの悲しみ、嘆き、落胆、いろんなものがありますけど、全ての悲しみを拭い去ってくれる究極の慰めが復活です。イザヤ書の57章18節、彼の道を見たが、それでも 私は彼を癒す。これはイスラエルのことですね。私は彼を導いて、彼とその嘆き悲しむ者たちに慰めを報いる。私は唇の実を創造する者、平安あれ、遠くの者にも近くの者にも平安あれ。私は彼を癒す、主は言われる。復活こそが究極の慰めを与える平安。私も覚えてます。大学で学祭の時にですね、学園祭の時に留学生が、多分クリスチャンの留学生会だったんだよね。ジーザスの映画があってですね、で十字架までは普通に冷静に見てました。復活したイエスを見た時にもう涙が止まらなくなりました。でみんなさっさといなくなっちゃったんですけど、映画終わって私だけ残ってて、でイエス様信じたのかなと、まあ、信じたんだけど、もともと信じたからね。でも改めてね、あ、世の取り去ることのできない平安というのはこの復活にあるんだ、分かりました。死に打ち勝ったんですよ。罪を葬ったんですよ。もう死の棘は取り除かれたんですよ。繰り返されることで輪廻転生じゃないんだよ。また失敗ないんですよ。もう永遠なんですよ。救いは、勝利は、もう究極の慰めです。彼らは怯えて震え上がり、幽霊を見ているんだと思った。まだね、恐れがあった。でそこでイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですか。どうして心に疑いを抱くのですか。私の手や私の足を見なさい。まさしく私です、ね、今こうやって見せてるわけ。そしたら別の姿になってるんだけど、傷だけは残ってるんですよ。私に触ってよく見なさい。幽霊なら肉や骨はありません。見てわかるように私にはあります。今イエス様が肉体の姿を取って現れたとしても触ることできるんですよ。イエス様つねることもできるんですよ。イエス様痛がりますよ、ね、そのように肉骨がある。そしてこう言ってイエスは彼らに手と足を見せられた。彼らが喜びのあまり、だからこの十字架に刺された、この釘が刺されたね、手と足は残っている。それを生々しい姿を見て、確かにイエス様だと分かって、でまだでも信じられない、今度はまだ信じられてないんだけど、今度は喜びのあまり信じられるって、話が良すぎるって方で信じられない。で不思議がっていたので、イエスはここに何か食べ物がありますかと言われた。そこで焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って彼の前で召し上がった。魚ね、ガリラヤ湖の魚うまいっすよ。そう、ペテロの魚あるけどね。聖書は西洋の、ね、書物だと思っちゃダメですよ、ね。一緒にね、聖地旅行行った時、アメリカのグループで行ったんですけど、むしゃむしゃむしゃむしゃ喜んで食べてるのはアジア系の人ばっかりでね。でベトナム系の人はこう目玉も全部食べちゃうしね。美味しいじゃないですか。イエスさんも同じでした。で一緒に食事をしてくださいました。物が入るんですよ、食べ物が。幽霊無理っすよね。肉体があった、でも閉じられてるところに現れることができるような体ですから、今の私たちの肉体とも違う不思議な体です。このようにして復活というのはですね、現実なんだっていうことを知ってください。私たちの信仰生活、イエス様生きておられるっていうのは現実なんです。これが思想でもなく哲学でもなく、なんか心理的な状況、私はイエス様信じてるよっていう、なんかこの気持ちでもないんだよね。事実なんです。でルカによる福音書から分かるのは、普通私たちはイエス とかこの宗教とか目に見えないものが自分の気持ちによって変わるっていうふうに思ってるでしょ。逆なの、逆。これ全部180度変えなきゃダメ。イエスが現実なんです。イエス様が生きておられるんです。そしてそれを見ることができるかできないかっていうのは私たちの信仰にかかってるんです。そしてイエスは言われた。私がまだあなたと一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者たちの書と詩編に書いてあることは全て成就しなければなりません。それからイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われたと、先ほどと同じですね。モーセから始まって全ての預言者たちとありますから、あと詩編というのを書いてますね。でこれはまとめ方の違いだけであって聖書全体ということです、ですね。預言者と律法っていうだけでもこれでも聖書全体なんですけども、この旧約聖書ですよ。で詩編も加えて、それで全体ということで、それで彼らの心をイエス様が開きました。私たちは聖書を理解する、悟ることさえもが神が開いてくださらないとわからないということです。なのでぜひ祈ってください。聖書を開く前に祈りを短くてもいいから捧げてください。イエス様、主よ、どうかあなたの言葉を開いてください。私の心を開いて御言葉を悟ることができるようにと、ですね。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け3日目に死の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられると。旧約聖書全体の中にイエス・キリストの福音があるということですね。で、苦しみを受けるというところはじっくりと午前礼拝で読みました。で、よみがえるっていうのはですね、3日目、しかも3日目によみがえるというのは型、型っていうのは比喩っていうか、その余計っていうモデルっていうか、そういうものとして出てきます。例えば、アブラハムがイサクを捧げるときに、3日間の準備をしたんです。3日の旅をしてですね、それでモリア山に近づいたんですって書いてます。でヘブル人の手紙の11章にアブラハムはもうイサクがよみがえるっていうのを信じたんです。だからイサクを送ることに何ら躊躇がなかったんです。神を信じていました。しかしイサクから子供が生まれるっていうか、この子孫が増えるっていうのを信じた、同時に信じたんです。わかります？さっきの預言者の全てを信じないっていう問題、また解決法。アブラハムはね、ですか、アブラハムはイサクから星の数のように海の砂のように子孫が増えるっていうのを信じてたんですよ。まだ子供結婚もしないんですよ、してないんですよ、子供いないの一人も。でほぐれって言ってんのよ、殺せって。いや無理ですよってなるじゃない。でも信じるんですよ。信じるとどうなるか見えてくるんですよ、神の真理が。彼は心の中でイサクを取り戻すことができるはずだ、だって神はどっちも言われてるんだからって、復活を示した。3日目に復活の信仰なんですよ。そして有名なのはヨナ。ヨナ魚の中に入って3日未満魚の中にいたんです。でそれで彼が魚の中で祈った、この、あれがありますよ、祈りが。そこに黄泉に下ったっていう話も書いてある。黄泉っていうのは地獄だよね。黄泉、ハデスで、ハデス。でイエス様はそこを使って人の子も同じだと、地の中に入って3日目に蘇るんだと。あとはホセア書には主は2日の後に私を生き返らせ3日目に立ち上がらせてくださる、3日目に立ち上がるっていうここに書いてあります。これだから直接ではないんですけども、これ型っていうか比喩的っていうか、そういうもので現れてます。で罪の許しって書いてますね、これね、罪の許し。これもね、旧約聖書、新しい契約の約束に書いてあります。私が彼らの不義を許し、もはや彼らの罪を思い起こさないからだと。大事なのは罪の許しを得させる、なんて書いてます、悔い改めだって書いてあるんですよ。悔い改め、罪の許しっていうのは自動的に与えられるんじゃないんです。悔い改めたものに与えられるんです だからエゼキエル書にこう書いてます。これも新しい契約の内容なんですけどね、18章の31節、あなた方が言ったすべての背きをあなた方の中から放り出せ、このようにして新しい心と新しい霊を得よ、イスラエルの家を。なぜあなたは死のうとするのか、私は誰が死ぬのも喜ばない、神である主の言葉だから立ち返って生きよと、すべて一切のものを悪を帳消しにするってことをエゼキエルはこの神様から与えられてその言葉だけど、悪から立ち返る、主に立ち返る、悔い改めたものにすべての罪が許されるという約束が書いてあります。でこれも全部福音なんです。イエス様の良き知らせなんです。でこのことをイエス様がコンパクトにまとめて、これを述べ伝えなさいということを言っていくんですけれども、47節の途中からエルサレムから開始して、あなた方はこれらのことの証人となります。見よ、私は私の父から約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力が着せられるまでは都にとどまっていなさいと。これからあなた方は証人になるって言ってるんだよね。でその証人になるには父からの約束とありますか、これヨエル書に書いてます。御霊が注がれるということです。でそれを待ってなさいと、そのことによってこれから述べ伝えていく、それが同じルカが書いた使徒の働きの中に書いてあって、聖霊があなた方に望まれるとこの力を受けます、そして地の果てにまで私の証人となりますと。でエルサレムから言ってますから、エルサレムにとどまってなきゃいけない。でも私の証人となるのは聖霊のバプテスマなんですよ。皆さんよく聞いてください、耳かっぽじって。皆さんがクリスチャンとしての証、自分でできないっす。じゃあ無理じゃないですか。そう、私は自分でできないって言ったんですよ。聖霊の力によってしかできないんです。聖霊の力なんです。聖霊のバプテスマを受けましょう。聖霊の満たしを受けましょう。聖霊により頼みましょう。ここです、全てはここです。そして最後、それからイエスは弟子たちをベタニアの近くにまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れていき、天に上げられた。彼らはイエスを礼拝した後、大きな喜びとともにエルサレムに帰り、いつも宮に行って神を褒めたたいていた。オリーブ山の東の麓にあるのがこのベタニアという町です。あのマリアとか、このマルダねの家があったところだし、エルサレムに入城されてからは宿泊はね外に出たんですよ。エルサレムからちょっと出て、でこのベタニアの方に行って、とても弟子たちにとっては親しみのある場所です。この弟子たちがよくこう親しんでいるイエス様と交わって、そこにまで行って、そしてその近くまで行ったらこの上に上げられたんですね。面白いんですね、この、 オリーブ山行くとですね、この頂上のあたり、オリーブ山 の、 この天井のところにね、これイエス様が昇天された地点だとか何だかっていうのをね記念してる、全部嘘適当。いやそうじゃなくて、東の麓の方ですから、もうちょっと頂上じゃないことは確かですね。うん、でそして挙げられたんです、天に。でこれすごい大事なんですね。天に挙げられるっていうことをイエス様は意識しておられました。ガリラにおられた時に、ルカの9章の51節ですが、天に挙げられる日が近づいてきた頃って書いてあるんです。よみがえられる日が近づいてきた頃って言わないんですよ。天に挙げられるってどういうことか、父なる神の身元に戻るっていうことでもありますね。そうですね、永遠に生きておられた方が地上に使わされて、そして戻るという意味もあるし、それだけではありません。イエス様がよみがえられて、あらゆる名に勝る名が与えられ、すべてのすべてになられて、権威が与えられるということです。エペソの1章の20節から22節、この大能の力を神はキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中から蘇らせ、天上でご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世だけでなく、 次に来る世においても唱えられる全ての名の上に置かれました。また神は全てのものをキリストの足の下に従わせ、キリストを全てのものの上に立つ頭として教会に与えられましたと。このようにして天に上げられなければキリストはこのように即位っていうか、この神の右の座に王子として就かれることはなかったんですよですね。そして全ての名に勝る名が与えられて、イエスこそが主であると全ての人が告白するようになるためにまず挙げられたわけなんです。で、彼らはすっかり変えられました。喜びとともにエルサレムに帰ったんです。喜んでました。もう寂しくありません。で、そこでお祈りをして、そして一度に祈っているところで聖霊が下って、で、彼らはその時も宮にしょっちゅう行ってました、祈りのためとかに。で、神を褒めたたいてたって書いてますよね。使徒の働きの5章の13節のところにね、この彼らがいつも神殿に集まってきていたけど、民、そこに礼拝に来ていたイスラエルの民はね、彼らに尊敬していたって書いてあります。その喜びを持って神に仕えていた姿を見て、まだ信仰を持っていない、イエス様を自分のメシアとしては信じていない人たちだったんだけれども、その喜びの姿を見て、本当にすごいなこの人たちはって思ってたんです。私たちもね、そうなりたいですね。喜びを持って、そのフェイクじゃなくて、こう表で何か作ろうんじゃなくて、内側から出てくる。だから自分が何か作ってるんじゃなくて、イエス様の素晴らしさ、祝福、天におられて間もなく戻ってこられるというこの喜び、期待を持ってね、で、それで共同生活を歩んでいるときに、この共に信仰生活を共同で歩んでいるときに、人々は尊敬するでしょう。加わるかどうかはまた別問題だけど、まあ、加わってほしいですけどね。